主の祈りを先々週から私たち学んでおります。で今日は主の祈りの後半、人と自分との関係の中での祈りについて学びます。私たちはこの主の祈りを学びながら、この主の祈りをいつも祈るわけでありますが、新しくされてさらに豊かに祈ることができますようにと願いました。祈りをよくされた主が弟子たちに、あなた方も祈るときにはこう祈りなさいと教えてくださったのが主の祈りでありましたね。祈りは私たちを限りなく愛し、いつも私たちの最善を願って、私の祈りを喜んでお聞きくださる父アッバ、この方との親しい対話である、対話であるということですね。主の祈りは関係における祈りだと申し上げました。まず父の関係、父との関係の中で祈りが3つありましたね。それはイエス様によって父なる神様の子供とされた私たちが、私たちのアッバ、父に祈る祈りでした。父よ、あなたの尊いお名前が、あなたご自身がいつでもどこでも私を通し、すべてのことを通して崇められ、褒め称えられますようにというのが最初の祈りです。続いて、父よ、御国、あなたの賢く慈しみと恵み満ちたご支配をどうぞ来たらせてください。三つ目は、父よ、天ではあなたの御心が完全に行われているように、この地上のどこにおいても、とりわけ私のうちに、どうぞあなたの御心をなさせてください。私の思いではなく、あなたの御心こそ私にとってそれは最善ですから、あなたの御心をなさせてください。このようにまず父の皆御国御心を求める祈りがありました。で続いて後半でありますが、これは隣人や自分との関わりにおいて祈る祈りが3つ出てまいります。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、この3つですね。最後に主演が出てまいります。国と力を使えたら限りなく何時のものなればない。さあこの今日後半を一気に学びたいと思います。まず後半の最初は、我らの日曜の糧を、これパンです。日ごとのパンです。日ごとのパンを今日も与えたまえ。こういう祈りですね。私たちに必要なパンが最初に出てまいりますね。まず、御国、御心、御心という神様との正しい関わりを求める、そういう祈りの世界から急に、神様、パンです。パンを与えてくださいと。こういうですね、ちょっと拍子抜けするほど2回も人間の世界の祈りに来たという、こういう祈りを私たちは捧げます。イエス様は私たちに関わることの最初に、なんと私たちの必要のパンのために祈るように教えられたんですね。主はご自分の弟子たち、私たちの生活に関心と責任を持たれるお方だということですよ。でこの祈りで大事なのは、日曜の糧のこの日曜という言葉です。これは必要なという、必要という言葉なんですね。エピウシスという言葉なんですけども、私たちに必要なパン、私たちに必要なパンとはどういうパンでしょうか。よし、さば人はパンのみによって生きるにあらず、神の口から出る一つの言葉によって生きるのであると言われましたけども、ここではパンのために祈りともおっしゃっていますね。必要なパンというのは、まあ、いろんなこの理解解釈があるようでありますけれども、これは私が生きていくためのパン、存在のためのパンだと言われます。また今日一日なくてならない、今日一日のためのパンでもあると言われますし、今日だけでなく明日と来たる日のためのパンということでもあると、まあ、こういう説明がなされております。でこの後に、今日も毎日与えてください、日ごとに与えてくださいとこう続きますから、この祈りはこういう意味です。この日のために、明日のために、生きていくに必要な糧、パンを、土を毎日毎日 与え続けてください、こういう祈りなんですね。もう一度言いますよ。この日のため、明日のため、生きていくのに必要な単語、糧を必要、毎日毎日今日も与え続けてください、こういう祈りなんです。またの十二章に夢の愚かな金持ちの例えがありましたね。ある百姓の金持ちの百姓が大豊作だったというんです。もはやそれまでの蔵にはもうしまい込めないほどの収穫があったわけであります。彼はどうしようかと迷いましたけども、決心いたしまして、今までの蔵を全部壊して大きな蔵に建て替えて収穫をどっさり溜め込んだわけですね。まあなんとも羨ましい話じゃないですか。そして彼は自分の魂に言います。我が魂よ、喜べ、安心しよう。これから先もう十分食べていくだけの蓄えができたから、こう言います。私たちもそういうことを言ってみたいんじゃないかと思いますね。多くの人たちがこれは願い求めていることじゃないでしょうか。私たちは特に、戦前戦中戦後の中に生きた方々はそうでありますが、飢えることの恐れてまして、マシ時代の大変なことを知っている方は何としてもですね、この飢えに対して生きることに対して、十分なものを備えたいと願うんじゃないでしょうかね。生活できなくなる、お金がなくなってしまうということの不安と恐れというものがあります。あるいは生活水準を落としたくないという恐れもあります、ね。私たちはできるだけですから、溜め込む、そういうことをこうしていくという、そういう方向に走らせるという、これは恐れなんです。安心しよう。そこまで、何とか、この、頑張りたい、頑張りたい、というだけではありません。自分の家族のためにもそうですね。ですから、この金持ちも、この、言ってることはですね、本当にすごいことだな、私の願いするものだと、思いませんか。我が魂は喜べ、安心せよ、これから先もう十分食べているだけの蓄えができたぞってこう言ったんです。しかしですね、その夜神様は言われました。愚か者よ、今夜あなたの魂は取られるのか。そうしたら長年もお前が蓄えてきたものは一体誰のものになるのか。そしてその夜彼は死んでしまったというんですね。この祈りは、あの金持ちの百姓のように何年分の蓄えをしっかり溜め込んでおくという、そういう祈りではないです。神様、長年分の蓄えを、安心できる蓄えをいっぱい溜め込んで、どうぞ私に喜び、安心させてくださいという祈りを祈るんじゃないです。それじゃなくて、むしろ、日ごとの必要な糧を毎日毎日私に与え続けてくださいという、こういう祈りなんですね。なんかちょっと耳ちいな感じがしまして、もうちょっと豊かに一つお願いできませんかと思わず願いたくなるようなことですね。さあ、ここで旧約聖書の箴言30章というところを開いていただきたいんですね。これはすごく大切な箇所になります。聖書真っ二つに渡った詩編が出てきます。詩編、箴言、その次です。30章。